ハッピーライフ。この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りします。今月も塩先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
この番組、はい、ちょっとずつ皆さん聞いていただいている方から、うん、はい、ちょっとこう反応があったりとか、あとで番組の方じゃなく個人的にお会いした時に、この間こんな話してたよねって聞かれるようになってるのが、ちょっと嬉しいんですよね、
ありがたいですね。皆さん歯に興味持っていただいて、
はい、はい、さあそんな中でですね、今日は、はい、入れ歯の話なんですが、はい、今日のお客様、はい、お願いします。
はい、今日はですね、当歯科医師会空知歯科医師会の会計担当理事をされております、うん、佐藤先生、空知部と砂川の会議をされています佐藤先生に、はい、来ていただいてます。
佐藤先生よろしくお願いします。
はい、佐藤です、よろしくお願いいたします。
空知部と結構リスナーさん多いですのでね。
そうですね、
はい、いろいろときっと佐藤先生のことをご存知な方も多いと思うんですが、はい、実はね、はい、入れ歯の話で思い出すのは、私入れ歯って触ったことがなくて、はい、おばあちゃんが口からカポッと出してるのは見たことあるんですけども、はい、ある日救急車に乗った年配のうちの踊りの会の人が呼吸酸素マスクをするのに看護師さんをされてた方なんで、うん、おもむろに何かを取って私の手に握らしたんですよ、
はい、
で何かと思って見たらそれが歯だって、それが生まれて初めて触った入れ歯でびっくりしたんですよ。綺麗な歯が手のひらの上にポンと乗ってたと、
はい、
でその時はまじまじ見るのも失礼なので、とりあえずティッシュにくるんで、あとでご家族の方にこれ渡されたんですけどって渡ししといたんですけど、そもそもあれって何でできてる、何なんですか。
今のお話をお伺いしたことで想像されることは、うん、
はい、
まあその簡単に外されたということであれば、上下の、はい、そういれば
そういれば
だと思います、
はいはい、
上下に、うん、きれいに人工の歯が並んでて、
はい、
ピンク色の歯茎の部分があって、うん、それがちょうど一対上下であったんではないかと思われます、う
ん、佐藤先生、あれね、そんなにねカポッと外れるものなのにちゃんとカポッとついてあるものなんですか。
もし葬儀師であれば、はい、まあ適合してるというかね、
うん、
使い慣れてる技師であればですね、
はい、
まあ噛み合わせの力で、うん、中のその義歯の内面がですね、はい、陰圧になってちょうど吸盤作用のようなになって多分機能してたではないかと思います。ただ自分の意思で外そうと思えば、うん、患者さんは着脱っていうか装着するね、コツを得てますので、はい、
うん、
外すのも当然パッパッと外せると思います。
歯周病のお世話にはこの間、はいはい、なりまして、今治療している最中なんですけれども、
歯周病が進行していくと歯を失って入れ歯になるっていうことですからね、
は
い、
そうなんですね。まだ入れ歯の世話にはなってないと言おうと思ったのに、この先待ってるのは入れ歯の世界なんですね。
一本二本なくなっていくと本数が多くなるとどうしても、前後つないでブリッジとかそういう形で補えなくなってしまうと、もう最終的には取り外し式の入れ歯になってしまう、うん、
なるほど。この入れ歯なんですが、なぜ入れ歯を入れなきゃいけないのか、その話を佐藤先生教えていただきたいんですが、
はい、まあ大きく分けてですね、はい、4つのことがありますね、
うん、
まず義歯を入れないとですね、当然歯を失ってるわけですから、はい、まあ、それによって咀嚼障害、要するにちゃんと噛めないということがありますね、はい、歯が抜けたまま放っておくと食べ物がよく噛めない、うん、ということもありますし、
挟まるし、
ね、結局柔らかいものとか小さい、うん、小さいものしか食べられない、
はい、
いうことであればね、家族団らんの中で楽しく食べられないということが ありますね。
なんか今一本歯ないんですけども美味しくないんですよね、なんか気になっちゃって、はい、それもあるんですか。
ね、そうですね、一本ないだけでも前歯の場合は発音障害、うん、はい、高音障害って言ってうまくよく喋られない、
それ私だ
で歯は一本でも失うと相手の歯のとの噛み合わせがなくなるわけですから、はい、相手の歯が出てきたり、うん、当然物が詰まったり、
うん、
歯をとにかく失うとその隣の歯が寄ってきたり、はい、相手の歯が出てきたりっていうこともありますので、いろいろな障害が起きてきます。
喋りづらくてこうもごもごしちゃいますよね、うん、はい、一つないだけでね、はい、特に前歯は すごくそれ感じますよね、はい。でまあそのねこう入れ歯にすることになりましたと、はい、これから将来、はい、私がなったとしてなんかこう気をつけることみたいなのがありますか。初めての入れ歯じゃないですけども、
はい、まあ、何本入れるかっていう歯を入れ歯をね何本入れるかっていうことでも変わってきますけども、うん、まあ、1本だけの入れ歯であればねまあ、さほどその違和感がないので。
1本だけの入れ歯ってあるんですか。
あります。中間欠損って言って、
はい、
まあ、後ろの方に自分の歯があって、うん、その亡くなった歯の前にも1本あって、はい、その1本だけ補う入れ歯もあります。
じゃあ今度それになるんだ。
まあ、ただですね年齢によってはですね、うん、入れ歯にしないで、その失った歯の前の方の歯と後ろの歯を削って型取って、うん、ブリッジって言って、うん、取り外しをしないものもあります。
そうかそうかそうか、はい。でこれはそんなにこう入れ歯になったからといってすぐに馴染めるものなんでしょうか。
そうですね、まあ、入れ歯の場合ですね、うん、柔らかいその粘膜歯茎ですね、うん、それに硬いプラスチックのものが乗っかるわけですから、
はい、
当然自然な状態ではありませんから、うん、まあ、慣れと練習が必要となりますね。
練習ってあるんですか。
まあ、新しく例えばですね、はい、何本か欠損したない義歯を初めて入れる場合は、うん、やはりちゃんと合ってても入れ歯っていうのはこう基本的には沈み込む沈下って言うんですけども、うん、沈み込むものなので、うん、それに対してちゃんと順応できるかっていうことが問題になる。
そういえば知り合いのばあちゃまがなんか入れ歯が合わなくて頭が痛いっていうのをよく言ってました。
あ、うん、そうですか。
そんなことあるんですか。
まああるかもしれないですね。うまく合ってない入れ歯を噛むと歯茎が痛い、顎が痛い、それがどんどん頭痛にも関わってくるっていうようなケースもなきにしもあらずかもしれない。個人差もあるかもしれないですけれどね。
入れ歯合わないから歯医者に行ってこなきゃってよく言ってましたね、うん。
そういうのも早めに、我慢しないで早めにね、調整するなり新しいのに作り替えるなりしないと、どんどんどんどん悪化すると逆に今度新しく作った時に入れ歯がなかなか合いづらくなったりも しますのでね。
今ねこう慣れと練習とっていう話なんですけどもなんかこう自分の歯じゃなくなると食べづらくなるんじゃないかと思ってすごい心配なんですがどうなんですか。
入れ歯の場合はですね、うん、まあ、基本的には小といって床の部分と、うん、はい、それから人工歯、はい、人工の歯の部分がありますので結局自分の歯があった時と状態がやっぱり違うんですよね、
うん、
床の部分は、まあ、厚く作ってしまうと余分な部分になってしまいますから、うん、当然自分の歯茎とその入れ歯の部分に段差が少しできたりもする可能性がありますので、うんうん、食べ物がそこに溜まったりということもありますし、入れ歯の場合はですね人工の歯をプラスチックでもうそれは工業製品として作ってるわけですから、
はい、
本当に新品というか何にもすり減ってない人工の歯なんですよね、
うん、
で自分の歯っていうのはある程度減った状態でちゃんと噛み合わせが維持されてますので新品の その人工の歯を使うと、
はい、
ほっぺたを噛んだりとか舌の内側を噛んだりとかっていうようなことが生じるかと思います、はい、当然その床の部分のが沈んでぶつかって擦れて痛い、うん、まあ、靴擦れと同じですねっていうような状態になることも考えられます。
そういうこともなるんですね、はい。入れ歯の人の滑舌ってこう微妙にあれなんかこう空気の漏れ感があるなって思うんですが、はいはい、やっぱりそういうの分かるもん違うもんなんですか。
そのどこの歯を失ったかによって発音って変わってくるんですよね、
はい、
当然下の方の前歯なんか失って、うん、まあ、何も入れなければ息が抜けてよく喋れないんですけども、はい、まあ、話は変わってその、まあ、そういればのような場合はですね、はい、上顎 の、うん、その 前歯の裏の形がサシステスの発音に関連してくるので、その滑舌がっていう話は多分それに関連した話だと思います。
お塩先生ニヤニヤ笑ってますけども、う
ん、はい、前にもね、まあその話してましたけどね。
私あの、うん、ちょっと前歯の角度がちょっと変わったんですよね。でその歯茎の軸がもうなくなって差し歯になってるんで少し角度違うんですけど、あの立ちつてとサシステスがめちゃめちゃただでさえ言いづらいのに言いづらくなっちゃって言えないんです。
それぐらい微妙なもんですから発音ってね。それがそういればみたいな大きなものがお口に入ったりすると、うん、やっぱり個人差もありますけど普通に喋る人もいるんですけど中にはやっぱり喋りづらくなった発音しづらくなった。
そうなんですね。
まあ、某芸能人の方もねそういればで、はい、いきなりなんか発音が、ね、聞き取りづらくなったっていう方もいらっしゃいますしね、
はいはい、うん、そんな大事なんですね。
そうです。
入れ歯のトラブルっていうのをよくテレビ見てたら CM でポリグリップとかの細かいものが噛めないのよねなんていう CM を聞くんですが、あのやっぱりそういう入れ歯のトラブルっていろいろあるんですか？
そうですね、あの入れ歯のトラブルっていうのは、まあ、あの歯を抜いて、うん、まあ、もしくは失ってすぐ義歯を作ったりしますと、うん、
はい、
あの歯茎が十分に固まらないうちにどうしても作らなきゃいけない場合ってあるんですよね、うん、
はい、
歯茎が状態良くなるまで待ってるっていうわけにいきませんから、はい、当然いろんな面で補い合わなきゃいけないんで、うん、そうすると義歯を入れてからだんだん時間が経つと、うん、床の部分ピンクの部分と歯茎の間に隙間が空いてきて、うん、はい、物が入りやすくなってくるっていうようなこともあります。
うん、
あとあまりにも長期間使いますと、はい、やっぱりプラスチックっていうのは基本的にはあの吸水性っていって水を吸うもんなんで、
はい、
匂いがついてきたり、
はい、
まあ、当然汚れたり洗わないでいると歯石がついてきたりとかっていう風になります。
あのおじいちゃんおくじくさいっていう CM ありましたね。ありましたね。そういうのね、
は
い、ま
あ、基本的に入れ歯って長い年数使うと、はい、変形していきます。
あ、そうなんですか、うん、
お口の中の状態も変わりますけど、はい、入れ歯も多少ね変わっていきますので、
はい、
まあ、時間が経ったらやっぱり新しくしていった方が、もしくは修復、その、お口に合わせて直していくような方法を取られた方が、より噛みやすく使えると思います。
もうちょっとこれは、うん、これに例えていいかどうかわからないんですけども、はい、メガネと一緒ですね。
ああ、そうですね。あ、それはかなり近いものがあるかもしれないです。メガネ、ね、一回作ったら一生使えるかったらそんなことないですよね。
はい、
うん、やっぱりその状態に合わせて作り変える、入れ替える、はい、そういうことはしないといけないと思います。
あ、そうなんですか、うん、知り合いが言ってたんですけども、美味しくご飯を口からしっかり年取っても取ることが健康への第一歩というか、うん、すごい大事なんだよって言って、点滴やね、なんかこう流動食じゃダメなんだよっていう話を言われてたんですよね。長生きするにはそれが一番なんだよって。まさに先生そんな感じですか？
そうですね。
そのためにはやっぱこういう歯をしっかりとメンテナンスしとくということは、
自分の歯でしっかりと噛むっていうことができなくなったら、
うん、
当然義歯に頼らなきゃいけませんから、
はい、
まあ、適合の良いきちっと合ってよく噛める義歯ですね、うんうん、
はい、
で最近の その歯科医師会の雑誌に書いてたんですけども、はい、患者さんが喜んでくれて元気になる義歯の、はい、についてのページがあったんですけども、はい、うん、まあ、日本の社会は今 25% 以上が高齢者ということで急速に進んでますよね、
はい、
ですから当然義歯に期するところっていうかね、必要性っていうのはますます増えるわけですから、まあ患者さんからのいろいろな要望を受け入れて、自然で見た目がよく美味しく食べられて発音しやすい義歯というのをを作るように目標にしましょうっていうようなことが雑誌に書いてあります。
この入れ歯って進化してるんですか、時代とともに？
そうですね、やっぱり入れ歯ってどうしても違和感が出てますので、
うん、
やっぱり違和感に関してはその厚さとか、うん、その長さとか、それと重さですね、はい、そういったようなことがいろいろありますので、
うん、
まずやっぱりこう違和感に関しては上顎の義歯はなるべく薄くて軽いもの、はいはい、
うん、
そして装着感がいいものと、はい、いうことでチタン章といって上顎の部分を非常に薄くすることによってね、はい、味もよく感じ取られるような義歯が出てきます。それと、まあ、義歯にか下の義歯なんかもですね、歯茎がすごく痩せて大変なおばあちゃんに対しても、はい、なんていうかな、軟性理想体って言って柔らかいクッションみたいについた義歯なんかもあります。
あ、そうなんですか。ね、
それによってそのすごく痩せた歯茎痩せちゃった、痩せちゃって通常の方法ではできないような方なんかも、うん、はい、まあ、ある程度食べれるような義歯なんかも出てきてます。
口から食べることって大事だと思うので、やっぱりそういった自分に合ったものっていうか、自分がこう使いやすいものを選ぶって大事ですね。
そうですね。
そんなにこういろいろと新しくなってるんだったら、私がそういればになる頃にはもっと何か
そういればにならないような
気がする。そうですよね。そういうことですよね、はい、一番気をつけなきゃいけないことですよね。
まあ、大体いきなりそういればになる人いませんから、小さいものから始まっていくんですよね、入れ歯も、
うんうん、
でだんだんだんだん 歯の本数がなくなって、入れ歯の本歯の本数が逆に増えていく、大きくなっていくというようなパターンで、はい、そう入れ歯にどんどんどんどん向かうんですけれども、うん、まあ、そこまでいかないように、きちんと、はい、自分の歯をお手入れして長持ちさせていただくことが、うん、一番かなと思います。
なんかもう今この時点で私硬いものを食べるのが嫌なんですよね。なんかこう違和感あって疲れるというか、やっぱり歯がないのでこう噛めないっていうのがなんかこうちょっとあって、ですごい気になってるんですけども、なんかこうこういうお世話にならないために大事にしなきゃいけないですね。歯周病マスターとかしなきゃいけないですね。、はい、そっからですよね、はい、そうですよね。
まずは普段の 歯磨きです、
はいはい、そして何かあってもこういった入れ歯っていう存在があって、それが私たちの食生活、
ね、
そして健康管理も支えてくれるというものがあるということで、うん、はい、これはもう歯医者さんに相談すればいいと、はい、
そうですね。
はい、さあもう少し残り時間があるんですが、はい、私今日はね、入れ歯の話、入れ歯って何者だって思ったので、ちょっと先生方が来る前に調べてみたんですけども、うん、入れ歯の歴史ってすごいですね。紀元前700年からあるんですね。イタリア、北イタリアの、エトルリア人というのが人間の歯や動物の歯で義歯を作って、その作ったものが19世紀の中頃まで使われていたということで、うん、紀元前に作られたその歯のこう義歯っていうか入れ歯が19世紀までずっと同じ手法だったっていうのにちょっとびっくりしましたが、うん、日本はもっと手先が器用で、
そうです、ね、先生、江戸時代は木製の入れ歯ですね、うん、職人さんが手彫りで、はい、顎の形に合わせて、
うん、
木を彫って歯の形にして、作ってたという、
ねね、私てっきり入れ歯ってね、最近の現代のものだと思ってたんですけれども、うん、違うんですね。やっぱり歯のことっていうのは、ね、そんな古い時代からこう、
うん、
なんて言うんだろう、便利になるように
やっぱり噛むことがいかに重要かということですね。物を噛めなければ、食べられなければ生きていけないという、
はい、はい、入れ歯に関する相談というのは歯医者さんに行けばすぐに相談に乗ってもらえるものなんでしょうか、佐藤先生。
そうですね、その義歯のその形態、欠損形態っていうんですけども、はい、うん、それによってやっぱりいろいろさまざまな方法がありますので、まずはかかりつけの先生に相談して、
はい、
適切な治療法について十分な説明を受けてから受けるようにした方がいいと思います、
はい、
私はとにかく基本的なことはかかりつけの先生に何でも困ってることはお話しして、
うん、はい、あ、はい、
それで少しずつ解決していくことが大切だと思ってます。
はい、はい、ということで、ハッピーライフ、
はい、
入れ歯もハッピーライフで、
入れ歯もね、
入れ歯もハッピーライフで、はい、ライフでない、
ライフで、
もう危ないですね、
危ないですね、
はい、行きたいと思います、この時間ハッピーライフは、この時間はそらち歯科医師会さんの協力でお送りしました。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。